おはようございます。
パーソナリティの北原照久です。
市川直樹です。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けしてまいります。
さて、本日のゲストはバイオリニストの高尾敦子さんです。
おはようございます。
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 いやー、はい、素敵な方だね。
はい、もうね、ラストとなりましたけれども、はい、名残惜しさもありますが、本当にね、
そうですね、楽しくお話をさせていただいております。
毎回、はい、
ね、さあ、はい、今日はどんな話を。
今日はですね、京橋エドグラン、
はい、
エンカレッジでバイオリンの教室をしておりまして、そのお話をできればと思っております。
はい、京橋エドグランといってもね、知らない方いるんで、はい、簡単に説明させていただくと、日本橋、京橋、銀座、その京橋に再開発で京橋エドグランという建物が建てられました。で、そして明治屋があったりだとかね、
はい、
その過去と未来の交差点というね、僕の兄で、その江戸蔵の理事長をやってる北原慶三が作った言葉なんだけど、はい、本当に江戸っていうね、過去、そして今ね、
現在、
令和、
そう、はい、そのこう交差点というね、未来、過去と未来の交差点というその建物があって、はい、そこでエンカレッジというその縁、人の縁と
こう、
はい、こう人と人とのこう
和、
はい、それをかけてエンカレッジという、うん、これは学習塾というか、なんつうんだろうね、あれエンカレッジだから学校だ、
学校ですね、
その僕が塾長をやっていて、
塾長、
そこでなんとね、敦子さんがバイオリン教室を、
はい、4月から12回の講座、月に一度やらせていただいております。で、はい、
8月になりますから
5回目が終わったところですね。
そうですか。
はい、もう京橋エドグラン、今お話ありましたが、はい、私も行ってみて、ものすごく気がいいところなんですね、もう落ち着くと言いますか、そこにいるだけで元気をいただけるような、そんな場所で、それでやっぱりご縁を大切にするエンカレッジですので、ご縁のある方が集まって来られて皆さんとっても楽しく今バイオリンを、はい、習っておられます。はい、バイオリンと聞くと、どうしても初心者の頃は、ギーギーとか音が鳴るので、ちょっと難しかったり敷居が高いというイメージがあるかもしれないのですけれども、そういったことは全然なくて、はい、例えば私留学をイギリスのロンドンでしておりまして、はい、ロンドンでは実はバイオリンはとてもポピュラーな庶民的な楽器。
あ、そうなんですか。
はい、小学生の頃から子どもたちは授業の一環としてバイオリンを習う、はい、日本でいう、リコーダーのようなものですね。
わかりやすいね、
はい、それぐらいの、はい、気軽さでバイオリンを習うんです。大人になってからもやはり皆さん音楽が大好きで、おじいちゃんおばあちゃんになられてから、皆さん教会に集まって来られては、バイオリンを持って皆さんでアンサンブルを合奏をされている、そういう文化もありますので、はい、ぜひやってみていただければと思います。
ね、このバイオリン教室もね、この素敵だね、高尾敦子さんに教わるということがね、実際に教えてくれるわけだから、
本当ですよね、びっくりしますね、
エンカレッジすごいね、
すごいですね、
うん、そうやって考えたら、
誰が
ここはね、例えば北原塾という勉強会、はい、それからと写真教室だとかね、
はい、
それからと落語教室だとか、
はい
はい、いろんなやってんだよ、
はい、どなたが校長さんなんですか。
校長先生、僕です。まあでも学ぶということは、ね、そのやっぱり人間にとっての向上心だもんね。
そうですね。うん、
そうですか。さあ今日はどんな曲をお持ちいただきましたか。
はい、今日はドボルザーク 作曲の交響曲第9番新世界の第2楽章より、こちらは日本語の家路というタイトルも、うん、ついております。この曲はドヴォルザークが住み慣れたプラハを離れて、まあ、新世界アメリカですね、うん、そこでこの曲を書きます。はい、私はこの曲を弾くとき聴くとき、いつも、うん、何か新しいことを始めるときに聴いております。はい、
そうですか。それでは早速聴きましょう、はい、ドヴォルザーク家路、ドヴォルザーク新世界より家路。
はい、
いいですね。でも本当になんか僕ね、モルダブのスメタナって好きなんだけど、一緒なんですよね。はい、一緒っていうか同じ出身なんですよね。
同じチェコの作曲家ですね。
そうだね。
はい、
これ日本人のなんかこう琴線に触れるようなメロディーだよね。
そうですね。うん、チェコの作曲家の方というと、うん、まあ、国民楽派としても言われますが、はい、国のことをとても愛して、はい、そこに住む人々土地のことを思った曲を書いた方がとても多くいらっしゃるんですね。うん、そういったところも、まあ、どこか日本人の心の琴線をくすぐるというか、うん、そういうものがあるのではないかなと思います。
そうですか。さっきねこれ聴、はい、いてる時にねなんかすっごく面白いことを話してくれたんで、はいはいはい、ちょっと言ってください。
はい、は
い
はい、ドヴォルザークさんはですね、はい、大の鉄道好きだったの、
はい、
今で言うてっちゃんですか。
そうだね、はい、
で線路のすぐそばに彼は住んでいまして、うん、毎日毎日電車が通る様子を眺めていたそうで、うん、駅の時刻表もすべて覚えていたそうです。
はい、
それである日いつもと違う音をその電車の通る音に聞きまして、うん、それでそれを駅員さんに確認したところ、うん、なんと、うん、電車の故障が見つかったということで、
それすごいね。
はい、耳のいいドヴォルザークならではのエピソードかなと思います。
そうだね、こういう絶対音感というかね。だから同じこうその電車の走る
音で聞き分けた、
聞き分けちゃうという、すごいね。でも嬉しいよね、鉄道好き。いや僕もね鉄道のものも大好きだし。
ではでは北原さん、今日の言葉をお願いします。
今日の言葉はね、
はい、
満足に勝る幸福はなしという言葉です。
いやそうですよね。
そうだよね、
はい、
まあ、人はどんなことで満足できるかということで幸福感は違ってくると思います。まあ、僕はコレクターだから、
はい、
ね、その欲しかったものがこう手に入るとやっぱりすごく幸せな気持ちになるわけです。はい、でもねこのコレクターの悲しいさがでまたすぐ次のものが欲しくなるっていう目標がまたできちゃう。じゃあ僕はねその福岡というとそんなことはもう全然なくて、なぜなら僕にはその感謝があるからだ。この感謝が大事なんです。
感謝ですね。
そうだからまあ例えるならね、砂漠で喉が渇いている時にコップ一杯の水に出会えたらどれだけの幸せと幸福感が得られるかと。
なるほど。
でも、はい、いつも通常ね水はまあ例えば日本はね、うん、とてもいつでも水道の蛇口をひねれば水は飲めるわけだし、ね、まあ、当たり前だと思っちゃっているわけじゃない、はいはい、当たり前だと思ってるよね普通、はい、でももしそれが砂漠だったら本当に一杯の水でこんなに幸せを考えられる、まあ、要はねそのどこでどういうふうに満足するということと、はい、どこでどういうふうに感謝をできるかということ。だから例えばいくらこうお金があっても、うん、なんかいつもなんかあんまり幸せそうな人、
そうですね、
幸せじゃないっていうような人っているよね、うん、
確かに
いるでしょう周りでも。
いらっしゃいます。
だから その人はどこまで感謝をしているのかなって僕は思うし、
幸福になるかどうかはその人次第ということですね。
もうその通りですね。その人次第、もうどこでこう満足をしてそして感謝をできるかっていうことが一番の大きなことじゃないのかなって思うんだけどね。
短いですけどインパクトのある言葉ですね。
そうです。今日の言葉は満足に勝る幸福はなしという。
いや本当に高尾さん、ご回にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
そろそろお時間となってまいりました。
本日のゲストは高尾敦子さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原照久、
市川直樹でした。皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた来週このお時間にお会いいたしましょう。